化系トークラジオライフ。
文化系トークラジオライフ。今日は、2024年4月28日深夜1時から放送の文化系トークラジオライフ生放送の予告編になります。出演者は、この予告編は私、情報社会学研究してます、塚越健二と、今日は働き者ラジオの二人ですね。まずは、ライター山本ポテトさんです。
こんばんは、ライターの山本ポテトです。よろしくお願いします。
はい、そして予告編の登場は、おそらく初めてなんじゃないでしょうか。工藤文子さんです。
はい、工藤です。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。そして黒幕こと、長谷川プロデューサーです。
はい、よろしくお願いします。
はい、ということで、この4人でお話をします。そうですね、今回まずですね、前回の、ライフのベストメールですね、前回は、めんどくさいにも程がある、事務から社会を考えるということで、非常に好評だったんですけれども、まあ、発表自体は、私とポテトさんの、振り返りの方でもお話ししたんですけれども、お二人いらっしゃいます。ベストメール、まずこの方、渋谷のだるまさんです。おめでとうございます。
ありがとうございます。
はい、もう一人が、名ばかり高級魚さんです。おめでとうございます。
おめでとうございます。
おめでとうございます。
はい、おめでとうございます。ぜひぜひね、振り返りも含めて、ポッドキャスト配信しているので、聞いていただけると嬉しいです。はい、ということで、4月28日、早速ですね、今回のタイトル、まあ、今回のテーマなんですけれども、こちらになりました。ややスピ、令和的スピリチュアルを考える。というタイトルになりましたですね。スピリチュアルの話なんですね。最初にメールテーマ言っておきましょう。メールテーマ、占い、性格診断、マインドフルネスなど、スピリチュアル的なものとどう付き合っていますか？あなたが生活に取り入れている、ややスピなことを教えてください。ということで、life@tbs.co.jp まで送っていただけると嬉しいです。ということで、これ、ややスピっていうことでですね、まあ、スピリチュアリティについての話なんですけど、これ実はね、働き者ラジオで、この話実はしているんですよね。ポテトさん、しましたよね。
はい、しました。やったのが、2024年2月11日頃ですかね、に、ややスピの回として、働き者ラジオで収録したんですけれども、私が、ジュリア・キャメロンのずっとやりたかったことをやりなさいという、このライターの、こう、ための本を書くための本が、違う、そんな本じゃない。ずっとやりたかったことをやるような、まあ、本があって、それメロン先生から勧められてですね、こうスランプにいいよって言われて、読み始めたんですよね。で、その本読んでたら、なんかこう、ワークみたいなのがあって、なんかそのワークにこう、健康とか持ち物とかレジャーとか、10個の願いを、書きなさいと。で、そしたら、なんかその中に、冷静っていう項目があって、冷静について私何にも考えたことないわ、人生でと思って、なんかちょっとでも、こういうスピリチュアルみたいなものって、今、ぶっちゃけみんなどうやって考えてるんだろうな、みたいな問題意識から、ちょっと、その、働き者ラジオのややスピの会は、進めましたよね。
うん。そうでしたね。はい。
まあ、どちらかというと、スピリチュアリティっていうのは、こう、いろいろね、紆余曲折があって、歴史なんかもいろいろありますけれども、まあ、平成の頃っていうんですかね、平成の頃、こう、スピリチュアルブームがあって、20年前とかね、何々泉とかなんとかとか、スピリチュアルなものを、こう、いろいろ人気があって、人気というか、いろいろ言われたんだけど、まあ、そこから、まあ、バッシングというか、まあ、反動もありつつ、まあ、また、じゃあ、令和になったら実際どうなったんだろうかっていうことですね。まあ、コロナもあったので、いろいろなまた、今のスピリチュアリティっていうものをまた少し考えてみたいというところもあるんですけれども、工藤さんは、まあ、働き者ラジオもそうですけど、まあ、ややスピとかね、いう意味ではなんか何かを感じたりとか、どんなふうに思ってらっしゃいますかね。
そうですね、私スピリチュアリティに入るかはちょっとわからないんですけど、占い、特に血液型占いって、その生まれによって変えがたいものに基づいてこう性格を押し込められるとか決めつけられちゃうところがあるから、ちょっと差別的なんじゃないかっていうマイナスイメージを持ってたんですけれども、うん、働き者ラジオの時も紹介したんですが、ライターの石井ゆかりさんが書かれている星占い的思考っていう本がありまして、基本的には文芸雑誌の群像の連載をまとめたものなんですが、それを読んで結構その 占い、特に星占いとかに対するステレオタイプなイメージが変わったというか、占いは確かに非科学的なんだけども、結構使いどころといったら失礼ですけど、なんかこういうふうに向き合うと、よりポジティブに捉えられたりもするなっていうことが分かってきて、最近イメージが変わったっていうのがありますね。
うん、そうですね。まあそういう意味だと、こう、少しね、スピリチュアリティの今の、こう、まあ一周回って、やっぱりいいんじゃないっていうふうに思う人もいるだろうし、まあなんか、普通にこう接しながら、あ、いいかもって思う人もいたりする。で、そこの、まあ、一種の危うさみたいなものと、しかし、みたいなところがせめぎ合うタイプの、まあ今回そういうお話になるかなという気もするんですけれども、長谷川さんはこれ、まあ現代のというか、今までも含めてスピリチュアリティの思い出というかね、なんかありますかね。
まあ、やっぱり今もそういう話やってるように、どっちかというと、警戒的なというかね、スピリチュアルとか、まあ自己啓発とか、そういうものに対して、結構それが資本主義的な搾取につながったりとかね、するようなところもあったりとか、それこそ、まあ、非常にちょっとこう、非科学的なものとかによって、まあ、ある種のそれが害をもたらすんじゃないかっていうような、そういう視点の方が、まあ、僕のは割と、一時期はすごく強かったし、まあ、今でもそういう警戒感っていうのは、あるんですけど、最近やっぱりなんかちょっとそれは分かった上で、でもなんか使えるとこあるなとか、なんかそれが助けになるなみたいな、空気っていうのが、ちょっと最近感じられるなみたいな気もしていて、それなんとなく、分かるような気もするっていうか、で、僕は昔はすごいオカルト少年だったので、小学生ぐらいの頃は。ムーと
おお。
かめちゃくちゃ読んでいて、で、そういうことを結構、本気でいろいろとこう、信じてたところもあったりとかしてるうちに、ちょっともう精神的に結構いっちゃってですね、結構苦しいことにこう、ちょっと強迫神経症的になってきて、いろんなその占いとか、おまじないみたいなやつとか、で、なんかいろいろこう、真言密教のなんとかとかね、そういうのとか結構読んだりとかして、で、自分でオリジナルの、おまじないみたいなとこをこう編み出して
いき
くん
ま
だ
し
け
たね。
ど、そうすると、今度はそれをやらないと、それによって何かこう、魔を遠ざけるみたいなこととかをやっていくと、それをやらないと今度逆にすごい不安になってくるので、で、どんどんその儀式がいろいろとこう増えていっちゃって、謎のこの階段の手すりを7回叩くとか、顔を
おお。
洗う時の何か、手順とか、そういうのがたくさんできちゃって、それを毎日毎日たくさんこなさないと、それを一つ忘れると、あっやばい、忘れた。そうするととても悪いことが起きるって思って、もう一回戻って階段登って一番上まで行ってもう一回叩いてきたりとかみたいなことをやっていた時期があって、それがすごい苦しかったんですけど、まあそれがね、なんかある時に岸田舟の物房精神分析かな、かなんかを中学生の時に読んで、そしたらその強迫神経症っていうものの症状にバリバリ当てはまっていて、あ、そういうものあるんだとか思ったら途端になんか、で、しかもそれで結構それは僕は特別なことだと思っていたというかね。選ばれし者の苦しみだとか思ってたんだけど、すげえありふれたことなんだと思ったら、なんかすごいがっかりして。
選ばれし者。
そしたらなんかスポンとそういうのが抜けて、なんかそれ以来、すごくそういうスピリチュアル的なものから遠ざかったというか、なんかアホらしいとかって思っちゃったんだけど、思ったんだけど、と言いながらでも、今でもやっぱり結構初詣とかも行くし、神社の、近所の神社とか行くと、まあ散歩がてら行くんですけど、行ったらやっぱちゃんとね、結構お参りしたりして、お参りするとやっぱね、心の中でいろいろとお願い事というか、健康で平和でとかさ、やっぱり結構ちゃんと心の中で呟いていたりとかしていて、これは何だろうな、みたいな気もしていてですね。うん。
まあ、なんかね、初詣ってはかなりの人が行ってるみたいなデータも、あったような気もしますけれど、まあなんかね、こう、なんていうんですか、自分との対話みたいなところもあるかなという気はしますけれども、まあそういったものも、まあ、元祖っつったらなんですけれども、まあ一つのね、スピリチュアル的なものなのかなと思いますし、
あ
そういう意味で
と、
は多くの人もね、そういうことやってますよね。
今いろいろほら選ばなきゃいけないじゃないですか。自分の意思で、みたいな。で、それの責任を選んだ責任もあるし、みたいな。で、その時にもうちょっともうどうにも選べねえや、みたいな時でわかんねえやっていう時とかに、まあ、とりあえず、なんか、おみくじ的なものとかで、あ、こう書いてあったからもういいかそれで、みたいなとか、占い、星占いみたいなやつで今日こうだって言うから、まあいいかそれでって、それになんかそんなに深い意味とか思い、なんかがあるわけじゃないんだけど、でもなんか、ま、運勢がそうだっつうんだったら、まあそれにしようかな、みたいなことがで、結構それで楽な選択、選択すること自体の、なんかこう、 コストが下がるみたいなこととかっていうのは、まあ、それがいいことか悪いことかよくわからないけど、まあ、ちょっとそれで、ある種、あえてそうするみたいな時もあったりはするかもしれない。
そうですよね。その、ムー世代の人たちもね、いると思うんですけど、その頃、僕はあんまり存じ上げないですけど、結構がっつりいろんなことを調べて、自分の中で作り上げていくっていうタイプもあると思いますし、今の時代だと、やっぱりこう、いろいろ複雑になっていって、まあコロナもあって、戦争もあってっていう中で、どうしていいかなかなかわからないっていう時に、まあ決断する時の補助になるというか、まあ逆に言うと、これで決断できるので、まあ負担免除、まあ面倒が減るってことですよね。複雑性の縮減なんて言いますけれども、そのために使ってみるっていうようなタイプの、スピリチュアルのあり方もあるかもしれないし、この番組でも何度か、取り上げている、社会学者の橋迫瑞穂さんの、例えば、妊娠出産をめぐるスピリチュアリティという本があったりしますね。同じ、橋迫さんでは、占いをまとう少女たちっていう本もありますし、こういう中で、特に最初の方の本なんかで言われているのは、特に、どの核家族とかね、一人で育てないといけない女性がっていう時に、子育てをする時に、やっぱすごく大変だっていう時に、スピリチュアル的なものを、まあ、ある種、これで、子育てをこういうものに、ね、決断する時に、これがあるから、この育て方にしようみたいな風に、こう、ある種、こう、忙しい選択がたくさんある、選択肢がある中での、こう、自分の決断の手助けって意味でのスピリチュアリティっていうのもあったりするし、まあ、それが、ね、何とも言えない難しい点を持っているのかなという気もしますよね。それが実はお金に変えられちゃって、資本主義的なものに取られちゃってるっていう意味もあれば、いや、自分で選んで楽をするんだっていう考え方もあったりするし、もっと言えば、最初のメールテーマに言ったように、まあ、自己啓発なんていうのもまさにそういったところにも該当しますし、あるいは、マインドフルネスとかですね、まあ、様々に今いいんじゃないかって言われてるものもたくさんありますけれども、まあ、これも、こう、スピリチュアルと言っていいのか。多くの人がいろんなことを考えるんじゃないのかなというふうにも思うわけですが、まあそういう意味では結構、どうなんですかね。こう、現代のスピリチュアルってのは別に男性も女性もということはあんまりないのかなとも思ったりしますけれども、今まで聞いていて、ポテトさんなんかどうでしょうかね。こう、決断をするときにスピリチュアリティが楽っていう感覚はありますかね。
いや、だからその働き者ラジオのややスピの回でも、まさにこう自己責任が重い中で、なんかちょっとその自己責任論からちょっとアジールじゃないけれども、非難するようなものとしての占いみたいなものもちょっと紹介したりとかして、それはすごくわかるなっていうのと、まあ、最近のエピソードなんですけど、最近、お仕事を一緒にしてる方から、食事会に誘われて、それをまるっと忘れて、すっぽかしちゃったんですよ。で、終わって1時間半後くらいに、と思って、で、すごい謝ったんですけど、その時にあまりにもこう、自分のやらかしたことが重すぎて、なんだ、星占いを見ちゃった。そしたら、私水瓶座なんですけど、水瓶座の今週の運勢に、自分を許せないではなく、自分を認めてあげたい気持ちとか書いてあって、あって、なんかちょっと癒されちゃったみたいな。まあ反省しなきゃいけないんですけど、なんかまあそういう、なんだろうな、ケアというか、セルフケアの文脈で占いとかって割と使えるんじゃないかなみたいなのを最近なんかまさに感じてました。
ああ、そうですね。まあ、そうすると、セルフケアとか、まあ、打ち合わせではセルフヘルプなんていう言い方もしましたけれども、まあ、自らを助けるためにっていうことですよね。まさに、自分を助けるためのスピリチュアリティっていうのを、こう、なんていうのかな。まあ、一周して、もう一回、そういったものを取り入れるっていう考え方も、まあ、あるような気もしますし、そこはなかなか、こう、聞いてる人もそうだと思うんです。判断が難しいところですよね。どこまで、どの塩梅でやればいいのかっていうところは、あるのかなと思いますけれども、工藤さんはどうでしょう？なんか取り入れてるとか、あるいはこういうふうに考えてみれるとか、なんかありますかね？どうですかね？
そうですね。働き者ラジオの方でも、最後の方は、用法とか用量を守って、占いとか、ややすぴと向き合ったらいいんじゃないですかっていうことをコメントしたんですけど、リスナーの方から、いや、そのバランスこそが難しいんだよって突っ込まれていて、あ、そう、本当にその通りだなと思っているので、自分の中でも、先ほどポーテトさんからあった通り、結構厳しい状況とか、辛い状況だと、どうしても何か、運命的なものとかに自分の選択を正当化、後から 事後的に正当化してほしい、支えてほしいっていう気持ちが出てきたりする時もあるし、そうじゃなくて、すごくうまくいっている時、自分の思っている通りに物事が進んでいる時は、占いなんて信じないわって思っている時とかもあるので、だいぶこう、自分のが置かれている環境によって、こういうスピリチュアリティとか、との向き合い方は、自分の中でもかなり変更があるなというふうに思います。あと、もう一つ、働き者ラジオのリスナーさんの反響で面白かったので紹介したいんですけれども、ポッドキャスト気まぐれ FM っていうのをやっていらっしゃる方が取り上げてくださって、でその方は聞いて自分おこがましかったっておっしゃってたんですよ。つまり大前提として自分がこれまで大きい病気をしたことがないとか大きい災害に被災したことがなかった、そういう幸運の上にいたからこそ、あんまりこう、占いとか、そういうややすぴなものを気にせずに来てこれた。つまり、今まで自分の裁量で結果を全部コントロールできるって思い込みすぎてたかもしれないっていうふうにおっしゃっていて。逆に言うと、裏返すと、そういう困難に向き合った時こそ、そのスピリチュアリティっていうものが、こう真に迫って、やっぱ必要に迫られてやってくるんだけど、先ほど塚越さんがおっしゃった通り、その背後に実は、資本主義とか、何かこう利用してやろうっていう気持ちを持った人ももしかしたらいるかもしれないので、結構こうアンビバレントっていうか難しい課題だなと思ってます。
そうですよね。そうすると、まさにこのコロナ以降の、混沌と混迷としている、株価は上がってるけど、円安がどうのとか、海外では戦争もあって、どうなるのっていう、このよくわからない、2024年と個人的には、本当によくわからなくなった時代っていうのをかなり来てるの思うので、そういう時こそ、良くも悪くも何かこういったもの、で、その用法、用量が、わからないので、これはまさにね、生放送3時間かけてみんなで喋りながら、答えが出るとは思わないんだけれども、でもみんなで考えてみるって、これ、リスナーさんも含めて見るっていうのはとてもいいことなんじゃないのかなとも思うし、今言ったような、困難に出た時にっていう手助けっていうこともある。だからそれがやっぱりセルフケアとかセルフヘルプっていうこともありますし、あと自己啓発っても、これも昔から言われてるけれども、昨今はね、闇の自己啓発とか、ああいった界隈でも、アメリカのそういう加速主義的な思考とか、そういうのも、ある種のスピリチュアリティにかなり近い部分もあったりするので、そのあたりなんかももしかしたら番組でも触れられるかもしれないなとも思いますね。
ちょっと工藤さんの話を聞いていて思い出したことがあって、学生時代、大学生の時に、僕の学生の頃ってオウム真理教とかね、の事件が起きたりとかしてた時で、僕はさっき言ったみたいに、もう、オウム真理教的なオカルトみたいなものは小学生の時に済ませていたので、なんていうか、いい大人が何をバカなことをみたいな感覚だったんですよ。で、当時、その時に、女の子の友達と話してる時に、そういう、なんていうか、新興宗教的なものに対して僕はすごくこう、批判的な、で、なおかつ、なんていうか、ちょっと馬鹿にしたような言い方でそれを批判した、その女の子は泣き出してしまったんですよ。で、それはね、で、どうしたんだろうと思ったら、自分の母親が、割と最近そういうものにすごくハマっていて、なんかちょっとよくわからない祈祷師の人みたいだと呼んで、そのお守りとかすごい買ってて、で、それは自分はすごい嫌なんだけど、で、どうしてお母さんそうなってるかっていうと、お父さんがとても重い病気というかね、事故があって、非常に、そういう重い、状態になっていて、それでお母さんなんとか、助かってほしいっていう思いで、それをすごい今そういうのにハマっているんだっていうことを聞いて、なんていうかすごくあって、で、さっきの話の通り、そういうのに、なんていうのかな、すがらずに済むっていうこと自体がすごく、ね、なんていうか恵まれたことだったり、あとすごく結構、ある種のそういうスピリチュアル批判みたいな文脈っていうのも結構マッチョなものがあったりとかしたなって。で、そういう、なんか、こう、偽科学批判とかもちょっとそうだけど、それはそれですごい重要な指摘ではあるんだけど、どっかちょっとそういうような、感覚ってやっぱりあったんじゃないかなと思ったりすると、今、何かこう、さっきセルフケアって言葉だったけど、そのケアみたいな文脈みたいなことと、ちょっとある種のスピリチュアリティみたいなことっていうのが、少しこう違うイメージで語られたりするような言説みたいなのが出てきてるっていうことに関しては、なんかそこは自分も敏感でありたいなって思ったりはしたなっていうのを今すごく聞いて思います。
で、まさに星の子っていう映画がね、芦田愛菜主演の映画があって、まあいろんなところで話題になりましたけれども、あれもいわゆる新興宗教、ちっちゃい頃にね、その芦田愛菜がちっちゃい頃にいろいろあって、そういったものがこう助けられたみたいな親がですけれどもね、まあそういう話もあったし、まさにまあ旧統一教会の話もここ数年でまた出てきた話だから、まあそういったものもやっぱりかなり近しい議論にはなると思うし、まあ、人間のこう繊細なところってことです。一刀両断にこんなのっていうふうに言えなくなっちゃった。いいことも悪いことも。で、こういうその繊細な部分に我々がこう、何なんだろうなっていうふうに考えていけるっていうふうに考えていただけると、今聞いてくださってる人もですね、なんかみんなでやってみたいなというところなんですよね。というところで、これぜひ生放送3時間でと思ってるんですが、どうぞ、また。
だからなんかちょっとスピリチュアルを単にこうバカにするみたいなね、なんかそういう切り口じゃない感じでね、お話できたらいいですよね、今回。
そうですね。やっぱりこう、かなりいろんな、今喋っただけでもいろんなレイヤーがあると思うので、これ聞いてる人も、聞いてくださってる人も、何か刺さるものがもしかしたらあると思うし、自分もこういうところがっていうふうに思ってくださったら、ぜひメールをいただきたいということでですね。そしてメールテーマをもう一度お話ししたいと。
聞いて、なんかもしリスナーの方に尋ねられるの聞いてみたいことがあって、性格診断とか、そのスピリチュアルのないかもしれないんですけど、性格診断とか骨格診断とか、あとなんか女性だとパーソナルカラーとか、イエベとかブルベとかいうのがあるんですけど、ああいうのとどういうふうに向き合ってるかっていうのをちょっと聞いてみたいですね。
じゃあ、いわゆる何々診断的なもの
そう、い
も含めて。
ろいろあって、厳密に言うと多分科学的に言うとちょっと怪しげなものとかもあったりすると思うので、そういうものと楽しく向き合っていたりするのかどうかみたいなところをぜひリスナーの方に聞いてみたいです。
そうですね。まあ、学問的な根拠がないっていうふうに言われてるものとかも結構あって、そこをまあどう理解するかも本放送で議論したいところですけれども、メールテーマもう一度。まあ、占い、性格診断、マインドフルネスなど、スピリチュアル的なものとどう付き合っていますか？あなたが生活に取り入れているややスピなことを教えてくださいということで。まあ、これ性格診断って言ってますけど、何々診断系っていうふうにも、言えるかなというふうに思います。life@tbs.co.jp、life@tbs.co.jp ですね。こちらまで送っていただきたいと思います。ということで、今回のテーマ、ややスピ、令和的スピリチュアルを考えるということで、4月28日、の深夜1時から、TBS ラジオで生放送になります。そして最後に一つ告知をさせてください。次のですね、本放送がないところで、また、ライフの有志によるイベントがあります。これ実はですね、6月1日に、もうすでに、紀伊国屋さんで決まっております。場所は決まっておりますので、6月1日の土曜日ですね、夕方ぐらいっていう感じでいいんですかね。はい。また詳細は細かくなったら言いますけど、まあ、本放送の時にまたもうちょっと細かいこと言えるかなと思いますので、6月1日、ぜひぜひ、楽しみにしていただけると嬉しいかなというふうに思っております。はい。ということで、次回4月28日の本放送の予告編になります。いろんなことを皆さん、考えて感じていただけたんじゃないかなと思いますので、ぜひぜひメールをください。皆さんのメールね、たくさん読んで、メールを読むことで、我々もいろんな触発を受けますので、ぜひぜひということになります。はい。ということで、次回の放送、ぜひぜひよろしくお願いいたします。以上です。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
あなたの平成間違ってます。平成のすべてを目撃したと自称する町浦ピンクが真相を激白。
僕もモーニング娘。のメンバーとしてデビューする予定やったんですよ。
TBS